果して真理を知りたいという上かわきがなければできない相談です。多くの人々は半分暗闇の中に入っていて、光に来ようとしません。裸のままの姿で主の前に立つことをしません。かつて主イエス様は光に来ようとしない人々を嘆いて、ヨハネ伝三章中九節と二十節のように言われましたが、今日多くの人々は同じです。中九節と二十節をお読みいたします。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。と書いてあります。暗黒の中に住み続けたいと願うのは本当に恐ろしいことです。このような人々はやがって神の御前に立たされるとき、目が覚め、自らの滅びゆく様を見て恐るでしょうか。その時はもうすでに遅すぎます。がんの患者が医者の忠告を聞かず、生活を享楽したいために好きなことをするなら、恐ろしい結果になってしまいますが、神の掟に耳を貸さない者はなおさら、恐ろしい結果になってしまいます。しかし掟はいつも私たちの罪、咎を暴き立てます。掟の光に照らされると自分は罪人だ。自分は咎がある人間だと叫ばなければなりません。ガラティア書三章の七節に、というのは律法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われると書いてあります。神の掟は神によって与えられたものですから聖なるものであり、正しく、かつ善なるものです。ロマ書七章中二節に、ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しく、また良いものなのですと書いてあります。すなわち、掟そのものは良いのですが、掟を守らなければならない人間は罪を犯し、守り得なくなっているんです。東京の全市民に2000円ずつの税金を課するということは、正当な良い掟でしょう。しかしただ、20円しか持っていない人々にとっては、この掟を守ることができません。多くの人々は、一見したところ、おとなしい、良い人のように見受けられますが、誰かに何かを言いつけられるとすぐに不機嫌になってしまう人がいます。小さい子供さんたちを見ますと、人々は可愛い、可愛いと言いますが、ひとたび何か気に入らないことを言いつけますと首を振って言うことを聞きません。私たちもここと全く同じです。私たちの生まれながらの性質は罪です。掟はこの罪の性質があらわにされるために神によって私たちに与えられました。もう一回言いましょうか。掟はこの罪の性質があらわにされるために神によって与えられたんです。 すなわち、偶像を拝むなかれ、観念するなかれ、立証をすることなかれ、心を尽くして、汝の神を愛せよ。次に、汝の隣人を、己を愛するごとく愛せよ。このように、私たちの罪の性質が現れるために掟が与えられているのであります。何とかしてこの掟を守ろうとする人は皆やがって自分が罪人であり、どうしても掟の全部を行うことができないということを知るに至ります。主なる神は、私たちが足の先から頭のてっぺんまで罪に染み汚れ果てているということをよくご存知です。ところが、この醜い己の真相を人間が知らないままでいるということが問題です。己の真相を知るために、主なる神は私たちに掟を与えてくださいました。主なる神は私たちが掟を守ることができないことを知っておりながら、私たちに掟をお与えになりました。実は神は私たちが掟を破るために掟をお与えになってくださったのであります。掟は罪が増しくは割るために与えられました。ロマ書5章の2節に、律法が入ってきたのは違反が増しくは割るためですと書いてあります。パウロもこのことを体験しています。ロマ書7章7節に、それではどういうことになれますか？律法は罪なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。ただ、律法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。と書いてあります。神の掟によって、私たちの本当の性質があらわにされます。そして自分は徹底的に罪にまみれ、汚れ果て、このままではどうしても清い神の御心にかなうことができないということを教えてくれます。私たちはすでにこの段階を到達したでしょうか。主なる神は掟を人間にお与えになったとき、多分人間はこの掟を守ることができるかもしれないとはお考えになれませんでした。必ず与えるこの掟を人間は破ると知りながら、私たちに掟をお与えになったのであります。もし私たちがどうしても掟を守ることができない無力さを徹底的に知らされたとき、掟の役目はそれで果たされたことになるのであります。すなわち掟は私たちをキリストに導く養育がかりであるとパウロは言っています。ガラテヤ書3章の24節に、こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育がかりとなりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。もう一回お読みいたします。こうして律法は、すなわち神の掟は、私たちをキリストへ導くための私たちの養育がかりとなりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。私たちは掟によってキリストに導かれるとき、今まで守ることのできなかった掟を主イエス様ご自身が守らしめてくださるのであります。次に第2番目の点、すなわち掟の終わりであるキリストについて一緒に考えてみたいと思うのであります。 ローマ書七章四節によると、イエス・キリストは掟の終わりであると書いてあります。ローマ書七章は六章中四節の説明です。六章の中四節に次のように確証されています。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜなら、あなた方は律法の下にはなく、恵みの下にあるからです。掟からの解放が問題です。解放とは、より高いものに結びつけられることです。束縛とは、低いものに結びつけられることです。ヨハネ伝八章三十六節に、イエス・キリストは次のように約束してくださったのであります。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なものです。主イエス様にしっかりと結びつけられることは、まことの自由を得たことになるのであります。恵みとは一体何でありましょうか。掟とは何なのでしょうか。恵みは、神が私たちに御子主イエス様を与えてくださり、イエス様が私たちのうちに住みたまえ、掟を守ってくださり、まことの自由を与えてくださったことに現れています。これに対し、掟は私が主のために何かをやり、何かをやることであり、掟を自分の力で守ろうと試みる。そして、主に喜ばれようと努める。この態度は、掟にある態度です。しかし、この結果はどうでしょう。主の御心を知り、これを行いたいと願いますが、いつも失敗に終わってしまいます。ローマ書六章では、罪からの解放について書いてあります。そして、例えに主人と奴隷が使われています。罪と罪人の関係は、主人と奴隷の関係であると聖書は言っています。ローマ書七章では、掟からの解放について語られています。そして、例に、夫と妻が挙げられています。掟と罪人の関係は、夫と妻の関係です。これを少し考えてみましょう。ローマ書七章に一人の婦人と二人の男が出てきます。婦人は今あまり好きでもない男と結婚しています。もう一人の男の方をよほど愛しています。しかし残念ながら婦人は一人の夫しか持つことができません。結婚している夫は別に悪い人ではありません。ただ、間がうまく合わないだけです。夫はいつも曖昧なことが嫌いです。この妻は何でも曖昧にしておきたいんです。このように二人のやり方が違いますから、幸福にうまく暮らすことができません。夫は